物資の一押し。このコーナーでは物資である私が仏像のことや一押しの職人さんたちをご紹介します。こんにちは、土御門仏所仏師三浦鷹山です。
この番、このコーナーは、物資の、三浦さんと一緒に、私正野がお送りさせていただきます。1年間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、始まってしまいました。
始まりましたねまさかラジオ
と、ね、いや本当に、いや、はい、嬉しいです。いろいろね、ご縁が、はい、ありがとうございます。まずは、このね、たくさんたくさん聞きたいことが本当にありまして、
はい、
まずはやっぱり皆さん思われてると思うのは、仏師とはどういう職業かなっていうのがきっと皆様思われてるんじゃないかなと思いまして、
はい、
今日は三浦さんにいろんなお話をしていただこうかなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。しかも次回からはね、たくさんゲストを呼んでくださるということなので、今日しか聞けないことがいっぱいあるんじゃないかなと思っておりますので。
そうですね、はい、はい、このコーナーでは私の一押しの、まあ今日はね、正野さんと二人で、
はい、
お話しして、まあ、一押しの仏像とかの話をしたいと思うんですけれども、次回からはですね、はい、まあ、京都にこういろいろ職人さんたちがいっぱいいらっしゃいますので、
はい、
そういった方々をゲストに呼んでですね、こう私の一押しの職人さんとまたこういろんな話をしたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。楽しみですね。では今日はやっぱまずは仏師とはということをちょっとお伺いしたいなと思っておりまして。
はい、
はい、
そうですね、仏師、まあ、仏師は漢字で書くと仏に、まあ、師匠の師と書くんですけれども、
はい、
まあ、いわゆるお寺さんで皆さんがよく見かける仏像ですね。この仏像を作っている、もしくは修理をしているのが私たち仏師という職業になります。
修理もやられるということなんですね。新しく作るだけではなくて。
そうなんですね、
うんうん、
まあ、日本ってこうね、飛鳥時代に仏教が伝わってきて、それと一緒に仏像も、まあ、伝来してきたわけですけれども、まあ、その仏像というのはですね、まあ、千年という長い間こう何もせずに残るというのはまずなくてですね、やはりその時代時代に私たちの先達の仏師たちが、まあ、修復をこう手を入れながら、で今皆さんの目にこう残、こう見ることができるようになっているんですね。
なるほど。そっか、ではその、その脈々と受け継がれてくるこの、まあ、技なんですけども、どのようにその仏師になるというか、そう、資格というか、そういったものっていうのはどのように。
そうですね、はい、私の場合はですね、実は私サラリーマンを3年間経験して、それからちょっと仏像が好きになりすぎてですね、で仏像が好きになりすぎて掘りたくなってで、そしたらたまたま私の師匠となる方の求人広告がありましてですね、まあ、当時はまだインターネットとかなかったので、本当にこうミニ情報誌みたいなところに載っていたんですけれども、それを見て、まあ、こう門を叩いたというのが実は私の仏師になるきっかけなんですね。
仏師の求人広告は拝見したことないです
そうですね、かなり珍しいと思いますね。もともとはその代々こう仏師、例えばこう、まあ、仏像好きな人だったら分かると思いますけれども、慶派とかですね、いわゆる運慶会慶といった有名な仏師のこう流派などで、そういうところではこう代々こう、まあ、息子が継いだりとか、まあ、弟子が継いだりとかしていると思うんですけれども、まあ、現代ではですね、どっちかというとその仏像を作りたいという若い人たちがですね、こう今ですと、まあ、京都にそういった専門学校などもありますので、
はい、
そういったところを受け出た後、まあ、その師匠を探して、でそこで弟子入りをすると、そういうことが多いですね。
なるほど。いきなりお師匠さんのところに入るのではなくて、まあ、先に技術を身につけられてからお師匠さんを探すという方なんですね。
そうですね、まあ、私が入門した時はまだそういった学校もなかったので、
はい、
もう本当に先ほど言ったように偶然求人広告を見つけて、全くのこう経験のない状態のまま弟子入りというのが叶ったんですけれども、最近ではその 伝統工芸学校というですね学校がありまして、そこを出た人が、まあ、物資に限らずなんですけれども京都の職人さんというのは今そういった学校を出た方が多いですね。
あ、なるほど。これちなみになんですけれども、こう今ちょっと、まあ、世襲制だったりとか今いろんな言葉が出たんですけども、大体何人ぐらいで作らはるもんなんですか？
これはですね、はい、まあ、大きい仏像を作るところであればですね、はい、まあ、多分一番大きなところで 4,50 人ぐらいいらっしゃる工房も
4,50 人、
はい、あります。ただそれはまあ多分日本で一番大きな工房だと思いますけれども、
はい、
大体平均で言えばその弟子が1人か2人ぐらいいるというので、大体まあ3人から4人ぐらいの工房が多いんじゃないかなと思います。あ、
なるほど。そうか。ではその3、4人の、いらっしゃるその工房の中でこの役割なんかは決まってるものなんですか？
そうですね、やっぱりこうある程度役割分担というのがされておりまして、で、まあ、師匠がいて、まあ、師匠は大体こう、まあ、それこそ仕事を決めてくるとか、あとはこういった仏像を掘るということで大きな荒掘りなどをしたりするんですけども、で弟子がそれを、まあ、例えば仕上げたりとか、でそれ以外にも彩色をする人間がいたりとか、そうですね、あとは切り金といって金箔の細く切ったものをこう貼ったりする人がいたりとか、そういうのが工房内で分担されていたりとか、また京都はその昔から分業制が進んでおりますので、それをまたこの細かく専門で、例えば漆だったら漆の専門の職人さん、金箔押しだったら金箔押し専門の職人さんというふうに分かれて、そこから協力し合って作っていくとか、そういうのがこういろんな形がありますね。
なるほどなるほど。あ、では、お話をまあ要約しますと、鷹山さんのところでは木材と漆を主に扱っておられる。
そうですね、うちは基本的には、はい、木の仏像を彫るというのがもうメインですね。で漆もまあ扱うんですけれども、はい、どちらかというとそれは修復で扱うことが多くて、新しいものを作るときは私が木で彫って、それを漆の職人さんが漆を塗ってくれるというような形でやっております。
なるほど。ではその例えばその、乾漆っていう言葉を使うとあれですね、まあ、紙と漆を使って作るようなもの、ね、はい、だったりとか、金属の仏様というのは鷹山さんのところでは作っておられなくて、他の
そうですね、うちはもう木彫木の専門ですね。
あ、なるほど、そうなんですね、はい。いや、もう聞きたいことがもう本当にたくさんあるんですけれども、
そうそう、まあ、乾漆の説明とかし始めると ね
本当に本当にこれはもう大変なことに
時間がいたします
からね、はい、ではその鷹山さんがこの物資を仏様がお好きなところから入られたということなので、はい、そのきっかけになった仏さんというのはどういった？
そうですね、私はですね、はい、奈良の中宮寺にあります、はい、観音菩薩如意輪観音の半跏像ですね、あの像の美しさにこうもうなんかかなり衝撃を受けて、
は
あ、であ、でこんなに美しいものがしかも1000年も前に作られていて、でもう完成されてるなと、でそこからもう仏像のその世界といいますかね、そういうのに惹かれてしまって、でいろいろと見ていくうちに、まあ、今に至ると。
なるほど。また如意輪観音さんっていうのがいいですね。
いいんですよ ね、 いいですね。もうね、女性ってこの微妙なね、この手をに、
はい、そうなんです。ちょっとかなり女性的な仏さんですよね。
そうですね、
六本手が六臂の、はい、仏さんで、ちょっとこう物を思うようなお顔をしてられて、
ね、
座っておられるという形をしている、はい、ちょっととても女性的な観音様なんですけど、私もついこの間観心寺 の御開帳に行ってきたところで。
あ、そうなんです。
はい、如意輪観音めいているので、ちょっとこの話をし始めるとあれなので、こう今の鷹山さんのおすすめの
仏像
があれば。
そうですね、そういうわけでは今日仏師の一押しということで、
はい、
私のこう一押し、今一押しの京都の仏像でちょっと話したいのが、鞍馬寺の毘沙門天像です。
鞍馬寺の、
はい、つい最近ね、ちょっときっかけがあって、
はい、
こう見に行くことがあったんですけれども、あそこはそのまあ、御本堂のさらに山ちょっと登ったところに霊宝館があって、でそこの3階にですね、こう 毘沙門天が、4体と観音菩薩像が1体、それぞれ等身大ぐらいの大きさのものがこう、いらっしゃるんですけれども、そこのね毘沙門天がねめちゃくちゃいいんですよね。
わかります。
で、鞍馬寺の毘沙門天というのはこういわゆる毘沙門天様式とも言われるんですけれども、はい、右手をこう右腰にちょっとひねるように当てて、はい、で左手にこう矛を持つという、はい、こう格好で、はい、まあ、一般的にはこう右手に矛を持って左手に砲塔を持つことが多いんですけれども、毘沙門天はこういった格好の ものが鎌倉時代のものが3体並んでるんですよね、
はい、
でそのうちのこう入ってすぐの、ね、こう建物の左側にあるですね毘沙門天像がね、もう本当に鎌倉のなんかこう本当慶派の流れを組んでるんだなという、こうすごいリアルと言いますかね、
ちょっと生々しさがありますよね。
ありますね、
はい、
であれはやっぱりちょっとこう見るともう目が離せないという思いでしたね、
はい、わかります。本当にこう迫ってくる感じがちょっとあの鎌倉時代のね、
そうですね、
あの感じっていうのはもう独特ですよね。
もちろんねその奥にある、はい、あの平安時代の毘沙門三尊もそのね本当にあの平安時代のねこうてっぷりとした体育で、まあ、またそれもいいんですけれども、やはり私は結構慶派の仏像鎌倉期の仏像が好きなものですから、
はい、
で自分も実際彫刻の参考にもしているので、いやあれは良かったですね。
いやわかります。ちょっとこの感動本当は
ね、
も
う
なんかね映像でお伝えしたいところですね。はい、ぜひともね皆様あの毘沙門天様虎年の、ね、あの守り神でもあるの で、
ね、ちょうど今年なんですよね、
はい、なのでぜひともねあの鞍馬寺にお参りいただきまして皆様、ね、実物を拝んでいただけたらと思いますね、
は
い、
あの正雄、はい、さんはどうですか、
はい、
あ京都で
私はですねもう今をときめくって言ったらちょっと変な言い方なんですけども、あの私実はあの自分が住んでるところがあの六波羅蜜寺の近くなんです、はい、なので、まあ空也上人像がやっぱり
いいんです。
同じ慶派でね、あのやっぱそのなんていうんですか躍動感があるんですよ ね、本当にこう今一歩足をっていうこの感じとか、
そうですね、はい、まあ、あのね一般的にはこう口から出る南無阿弥陀仏の、はい、の6体の化仏が、
はい、
まあ、こう代表的なんですけど、よく見るとやっぱりこの動きのね、
そうなんです、細部に
細部がね、
はい、
やっぱり慶派の素晴らしいですよね、
本当にそうなんです。でも、この上京区で言うと右本院さん、あの雨 の、はい、あの宝 の、 あの院という右本院さん、
右本院さんの千手観音さんですよね、
はい、そうなんです、ね、平安時代のね、
いいですよね、はい、実際に手の数はね千本ではなくて結構少ないんですけれども、はい、まあ、それがもともとね、本当に少なかったのか、それともまあ、紛失して今の現状にあるのかっていうのはいろいろとあると思うんですけれども、
はい、
やはりあのねもう2メーター超える大きな仏様ですけれども、平安期の特徴を捉えあの、ね、残して、
はい、
あれもいいですよね。
いや本当そうなんです、ちょっと見守らっていただいてる感がすごく
ありますよね、
はい、
あのお堂の中広さもね、はい、なんかちょうどいいと思います
かね、はい、そうなんです、そうなんです、ね、もう本当にこの話をし始めると本当に楽しくて止まらなくなるので、
そうですね、ちょっと、ね、あの、はい、
本当にちょっと
ずつ、この話はずっと
できます、はい、もうなのであの来月からまたたくさん素敵なゲストの方を呼んでいただけるということで、
そうですね、はい、このコーナーではですね、まあ今みたいに仏像の話ももちろんしたいんですけれども、やはりこう京都にいっぱいいる職人さんですね、特に今あの私のような仏具職人さんや、それ以外にも西陣もちろん、ね、この辺り西陣の職人さんですとか陶芸家の職人さんとかいろいろいらっしゃいますので、そういった方々をゲストに呼んでですね、まあ、今の職人さんがどういうふうな形で、まあ、あの営んでいる方、その辺りをちょっと聞いてみたいと思いますので、ぜひ来月もお楽しみにしてください。
今ですねあのメッセージを、いただきまして、読ませていただきますね、埼玉のテルさんから、仏像は魂が乗り移ると言われていますが不思議な体験などは終わりですかと。
そうですね、不思議な体験ですか、まあ、でも、はい、あのなんかよくこうあるのが結構なんか仏様って立ってる仏像って結構こうなんですか足歩道が細くてですね、こんなんでよく倒れないなというものなんですけれども、はいはい、それがですねやっぱりこう結構、まあ、 あまり大きな時はそうですけれども結構いろんなことがあってもですね残ってるということがあってやっぱそういうなんかなんで倒れないんだろうとかいうのをですねよく経験というか見ることがあって
なるほど
なんかそこには、いろいろあるんじゃないかなとか思ったりしますね。
確かにあでもそれは本当に仏師さんならではの目線ですね。私たちは多分拝みに行ってもあ立ってるなぐらいしかきっと思わないところが
僕らは、ね、こう構造を見てるんで、はい、あこの足見たら、はい、こんなんでよく立ってるなっていうのがこう
なるほど
千年という間支えもなくですね残っているとか特にこうなそれはすごいですね。まあまあなんかちょっと
なるほど。いやわかります。いや本当にこの話ずっとしていたいです、はい、また、次回からもね何だかたくさんの正しいゲストの方とよろしくお願いします、
はい、
メール三浦陽山さんありがとうございました。このコーナー増野が お話聞かせていただきました。それでは曲紹介の方よろしくお願いします。
はい、では曲紹介、初めての1曲目ということなので、ジョン・レノンのスターティングオーバーお願いいたします。